この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ペテロの手紙第2、3章8節から13節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。しかし、愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このように、これらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。新しい天と地を見つめながらという説教題です。先週は木曜日に4年ぶりの教会バザーが開催されました。教会員の方を除いて約40名の方々が来会してくださいました。本当に限られた、本当に急な準備期間、限られた準備期間でしたけれども、そのバザーのためにお一人お一人が本当にさまざまな形でご協力くださったことを感謝いたします。また翌日の金曜日にはお祈りいただいてた森田信子姉妹の葬儀が執り行われました。今日まで信子姉妹のためにお祈りくださり、また葬儀のためにもお祈りくださったことを感謝いたします。先ほども祈りに覚えましたけれども、ぜひご遺族の慰めのために続けて祈っていただければと思います。今日が11月最後の礼拝となります。来週から大降節、アドベントに入る。2023年もここまで神様は私たちを祝福し導いてくださいました。今日もここに招き集められたお一人お一人の上に主の豊かな祝福があるようにと祈ります。次週から大降節を迎えるその直前の今日礼拝、本日の礼拝ですけれども、教会の暦というものがございます。教会歴というもの、その教会の暦を見てみると、週末主日と呼ばれるのが今日の本日の礼拝となってます。週末ってのは金曜日土曜日のウィークエンドの週末のことではなくて、終わりの末と書いてその週末。教会の暦で今日の礼拝は終わりの日を覚える、終わりの日を見つめる、そんな礼拝となっています。聖書が教えて、そして教会が信じていることの一つに、この終わりの日がある、終わりの日が来るということがあります。聖書には、神の御子であるイエス・キリストが人の姿をとって赤子となって、この地上にお生まれになったクリスマスの出来事が記される。そして主イエスは大人になり、十字架にかけられ、墓に葬られ、三日目によみがえるイースターの出来事が記されている。主イエスは復活されてから弟子たちの前で天に昇って行かれる。 そしてその時、そこで一つの約束が与えられています。主イエスが天に昇られてから、弟子たちのそばに御使いがいて、御使いたちは弟子たちにこう言います。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行くのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。主イエスご自身も、人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。今天に昇られた主イエスは、またおいでになる、御使いたちと共に来る。聖書はこのように、主イエスがまた来られる、これ再臨と言いますけれども、主イエスが再臨されるとき、終わりの日が来ると、このように私たちに教えている。この主イエスの言葉、聖書の言葉を信じ、歴史の教会は主イエスの再臨を待ち望んできました。特にキリストを信じる信仰によって迫害を受けるような時代、教会は切なる思いを持って主よ早く来てくださいと祈ってきた。また愛する人を先に送った人たちは、主イエスが再臨されるとき、愛する人もまた死から蘇ると聞いていた、信じていた。ですから、主よ早く来てくださいと、早く愛する人と再会したいのです、早く来てくださいと願った。この苦しみから、涙から早く解放してほしい、愛するあの人と早く再会したい、歴史の教会はこう祈ってきた。主よ早く来てください。しかし主イエスはまだ来られてはいません。100年が経ち、500年が経ち、1000年が経ち、1500年が経ち、2000年が経ち、主イエスはまだ来られない。すると主イエスが来られること、再臨されるということ、自分たちが聞いてきた、信じてきた、その言葉が教会の中からもどこか端に端に追いやられていく。主は来られる来られると聞きながら、なかなか来られない。次第に自分の生きている間にイエス様は来られないんじゃないかなと見越し始める。主の再臨はあるし、主は来られるだろうけど、それはまだだと思う。自分の中で終わりの日というものはあるようでないようにしてしまったり、終わりの日がぼんやりしてくる。自分の中で主イエスの再臨、終わりの日をどこか遠くに見積もってしまうということが、教会の中にもこう起こってくる。このように教会の中で終わりの日が遠くに見積もられるということは、決して何も新しいことではありません。今日の聖書の御言葉の9節に、主はある人たちが遅れていると思っているようにと、こうこのように記されている。このペテロの手紙が記された当時、すでに主イエスの再臨が遅くないかっていう感覚があった。主イエスは来る来る言いながら、遅いんでないか、そんな声が教会の中にもあった。そして主イエスの再臨はまだだと言い回る人たちが出てきた。主は遅れてるんだ、主はまだ来られないんだ、そう言い回る人たちが何をしでかすかというと、主の裁きはまだ来ないから、まだまだ怖い日は後になるから、大丈夫大丈夫、そう言って回って、神を信じること、神に従うこと、その信仰を大丈夫だよと鈍らせて、裁きはまだだからまだだからと神に背く生き方にいざなった。 そういう偽の教えを語る偽教師が教会の中に起こる。教会はどうしたかというと、その偽りの声に耳を傾け引き寄せられていった。まだ来られないから。多少罪を犯しても大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。そういう言葉に信仰を鈍らせられていった。主イエスの弟子の一人であるペテロは、そのような教会に向かって呼びかけます。愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。あれもこれも全部のこととは言わない。この一つのことを見落としてはいけないっていう。この一つのことを見失ってはいけない。この一つのことを忘れるな。この一つのことだ。主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。偽教師は人々に向かって、主は遅いという。来ると言いながら来ない。遅いという。しかしペテロは言う。主なる神は、時間に支配されるような方ではなく、その時間を支配される方ではないか。この時間を支配される永遠なる神の前では、一日だって千年のようであり、千年だって一日のようだ。神の御前では遅いも早いもないのだ。それではどうして主イエスは未だに来られないのか。そこには理由がある。それは神が誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからです。まだ主イエスが来られないには理由があるのです。神は誰も滅びてほしくないと願ってるんです。すべての人が悔い改めること、神が備えてくださった救い主イエス・キリストを信じ、罪から救われてほしい、すべての人がと神ご自身が願っておられる。主イエスがまだ来られない。これは遅いのではなく、神は待っておられる。すべての人が悔い改めること。主イエスがまだ来られない。これはすべての人の救いを願う神の憐れみのカウントダウンなんだ。すべての人を憐れんでいる神の時なんだ。それじゃあすべての人が悔い改め、すべての人が救われるまでまだまだ時間はかかるだろう、まだまだ先のことだろうと私たちが見越し始めるとするならば、そうでもない。しかし主イエスが来られる日は来る。それも盗人のように突然やってくる。そしてその日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまう。ペテロは主イエスの再臨、そして終わりの日、その言いようのない、表現しづらい、しかしその確かな出来事を、終わりの日の滅びをこのように言い表します。ペテロは私たちの目にこの終わりの日をしっかり刻むように、この終わりの日から目を離すな、主イエスの再臨から、そして終わりの日から、この日は確かにやってくる、すべてが消え崩れなくなる日が来る、この日から目を離すな。私自身が大変にこの御言葉から問われるところだなと思わされております。昨日があって今日があるから明日もあるだろうって私たち思う。これからもこういう日は続いていくんだろうと思う。一日があって、一月があって、一年があったじゃないか。今この年の瀬というか、もう年の後半にかかってる。この一年があったように、まあ来年一年もあるだろうと思ってしまう。終わることなく、 この日もこの月もこの年も続いて、終わることなく次の日、次の月、次の年もこれから続いていくだろうと。自分の中で終わりの日があるということを聖書から知らされながら学びながらも、それはすぐではなく、まだ先のこと、どこか遠くに、どこか隅に置いて生きてしまう。私たちはどれだけこう終わりの日というものを見つめているだろうか。ペテロは見よと言うんです。私たちの目を終わりに向け、終わりを見続けるように。主イエスの再臨の日、終わりの日は確かに来る。見よ、終わりを。終わりの日が来る、このようなことをお話ししますと、それはいつなのか、いつ主イエスは再臨されるのかということに思いがいくかもしれません。歴史の中でもこの終末という言葉を使いながら、多くの人がいつどこで何が起こるのかということを、こう人々の関心をかきたてながら、また不安に陥れながら、終末の時だ、さあ今ここに集おう、終末の時だ、さあここで全てを捧げてしまおう、終末の時だと、こう、まあ、そのように自分のもとに人を引き寄せていく。主イエスはご自身の再臨についてこう言われます。その日その時がいつなのか誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。戦争や悲惨な争い、自然災害などが続く中で、おそらく一層これから、また来年、終末だ、終わりの時だという言葉が私たちの耳に飛び込んでくることと思います。中にはいついつに世界は終わる、2025年にとか、何かいつかどこか期間を定めるような言葉すら私たちは聞くことがあるかもしれない。しかし私たちは惑わされてはいけません。終わりの日がいつなのか、それは主イエスご自身さえも誰も知りません。子である私も知りません。父だけが知っている。終わりの日はいつやってくるかは分かりません。分からないけれども、私たちは終わりの日は確かにやってくるということを信じて生きる。そして私たちは終わりの日というものをしっかりと見つめながら、どう生きていくか。ペテロは言います。終わりの日がやってくる。すべてが消え、崩れ、なくなる。すべてが意味がない。だから自暴自棄になったり、浮き足立ったり、無責任になったりして生きるのではありません。むしろこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。すべてが消え、崩れ、なくなる終わりの日を見つめる生き方は、浮き足立った軽率な無責任な生き方ではなくて、むしろしっかりと日常に根ざした、地に足をつけて生きる、聖なる敬虔な生き方をするのだと、ペテロは教会に向けて語ります。聖なる敬虔な生き方、それは神に対してどう生きていくかということです。聖書はいつも私たちと神様との関係を問うてきます。聖なる敬虔な生き方、それは神に喜ばれることに生き、神の御心に生き、神の言葉に従い生きる。ここに聖なる敬虔な生き方がある。俺はあれをした、 私はこんないいことをした。いや、そういうことじゃない。それは結果だ。大切なのは、神のために私たちが生きる。それが聖なる経験の生き方。9節で、神は誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる。ここに神の願い、神の御心があります。ですからそのために私たちは、神の愛する人々を滅びから救うため、主イエスの良き知らせ、福音を伝える。この神の御心に応え生きる。ですから教会は伝道ということを大切にしていきます。ここに聖なる敬虔な生き方がある。さらにはそれだけではなく、神の御心が地で表されるように私たちは生きていく。先週の木曜日に教会バザーが行われました。で、その数日前にまだこの教会の方にバザーのチラシが数百枚残っていたので、私と妻でこう手分けして、それをじゃああそこに配ろうか、ここに配ろうか、余ってるのはここにしようかなんて言いながらこう手分けして配っていました。主イエスをお知らせするトラクトの入ったバザーのチラシを配布しながら、今日の御言葉を思い巡らし、そのようにこう思い巡らしながらチラシを配布してました。ポストにコツンコツンコツンコツンとは言わないですね、パサパサパサとこうチラシを入れながら、あるところで、自分はどうしてこのトラクトを、このチラシを配ってるんだろう、そんな思いになりました。すぐさまそれは教会員の人数を増やすために、献金を増やすために、自分はこれを配っているのではない、いやそうじゃない、今私が足を動かし道を行き、チラシを手に取ってそれをポストに投函している、それは教会を知らせて、主イエスをお知らせして、あなたの罪も許される、主イエスがあなたを罪から救ってくださるという、この神の御心を、福音をお知らせするために私はこれを今してるんだ。で、私はですね、そんなことを思いながら、あ、そういうことかと。今自分が歩き、これをポストに投函してる。これはまさしくペテロが言うところの聖なる敬虔な生き方なんだ。神の御心のために、神の御心に応えて、神の願いのに私は生きていく。あ、これが聖なる敬虔な生き方だ。これ何もトラクトやバザーチラシを配布するだけではありません。私たちが毎週ここに集って神を礼拝すること、ここにも聖なる敬虔な生き方がある。何か特別なことではないんです。神を礼拝し、神の言葉に聞き、神に祈り、神に仕え、神に捧げ、神の御心のために生きる。皆さんそれぞれが、それぞれの形で、今できる最善をもって主に仕えておられる、その生き方が聖なる敬虔な生き方なんだ。ペテロは言います。終わりの日を見つめながら、どれほど聖なる敬虔な生活をしなければならないか。なぜなら、終わりの日、神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければならないからだ。一見すると不思議な言葉です。終わりの日、神の日の到来を早める。すべてが消え、崩れ、なくなる日を早めなきゃならない。天は燃え崩れ、焼け溶けてしまう。そのような恐ろしい日の到来を私たちは早めるのだ。待ち望むのだ。とペテロは言う。 そこで私たちが見るのは、ただすべてがなくなるだけの世界ではなく、そこで私たちが見るのは、神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地が来るのを見るからです。終わりの時、終わりの日、そこで私たちが見るのは、あらゆる苦しみ、悲しみ、嘆きや涙が拭い去られる天と地を見る。愛する人と再会する新しい天と地が来る。それを見る。滅びの日を見つめましょう。それ希望ないですね。そういうことをペテロは言ってるんではない。確かに滅びは来るのです。すべてが消え、崩れ、去る日は来る。けれども私たちはその先にやってくる望みである日、望みである新しい天と新しい地を見つめながら私たちは今を生きる。私たちの聖なる敬虔な生活を通してその日、新しい天と地の到来を早めようとペテロは言うのです。さあ急ごうとペテロは言うのです。主イエスの福音を伝えて、一人でも多くの人を悔い改めに導いて、救いに導こう。教会も、キリスト者一人一人も日ごとに罪を悔い改め、日ごとに神に聞き従う心を新たにさせていただこう。それぞれに、様々な聖なる経験な生き方を通して、終わりの日を、新しい天と地の到来を早めよう、待ち望もう。私たちは、教会は、やがて来たる新しい天と新しい地、これを待ち望みながら、これを見つめながら、しっかりと励んでいきたいと思うんです。新しい天と新しい地を共に見つめながら、私たち白い聖書教会は、なお一層、神の御心に応えて共に励んでいきたい。これからアドベント、そしてクリスマスと教会の存在が人々に近くなる季節です。主イエスをお知らせする、また届けるのに良い時です。すべての人を愛し、すべての人が救われることを願っておられる、この神の御心を私たちの心として、聖なる敬虔な生き方を持って答えていきたいと思います。伝道だけでない、お一人お一人の置かれている場所、また立場にあって、新しい天と新しい地を見つめながら、聖なる敬虔な生き方を始めて、そして続けていきたいと思います。終わりの日を見つめましょう。新しい天と新しい地を見つめましょう。お祈りをいたします。私たちに対し忍耐してくださっている父なる神様、あなたは今、あなたの愛する人たちに福音を述べ伝える時を与えてくださっています。またあなたは私たち自身が悔い改め、神に立ち返り、神の御心に応えて生きるための時を与えてくださっています。どうか私たちが神の憐れみに応えて、新しい天と新しい地を見つめながら、望みを抱きながら、ますます神の御心のために、神の御心に応えて歩むことができるように助けてください。お一人お一人のその聖なる敬虔な生活を通して、新しい天と新しい地の到来を早めることができますように。主よ、来てください。主よ、私たちは待ち望んでいます。 私たちの待ち望む、やがて来られる主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。